Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
2021年4月のラジオスタジオ75スモールサークルフレンズの東陸とさ
つきです。
今日はですね、暖かいですね。
でも
昨日日曜日も暖かかったからね、土曜日に雨が降って、その後はいい天気が続いてます。
すっごい晴れてるんですけど、
今日も家の中にね、明かりが入ってきて、今我々が座っている状態だと、私は結構眩しいです。
まあ、スタジオ75は3方向に窓がでっかくあるので、お昼間は本当に暖かいっていうか日が差すんだけど、機材の方向から太陽が昇り、その後こうマンションの上を通り抜け、今
そうね、
になると、こっち側に日が差すから、そういうこと
よね。例えばこうここにスタジオ75の中で方位磁石とかで測ったことないな。
うっそー。
正解。いや、そのここに来た当初はあったかもしれないけど、覚えてないな正確に。
まあ、でもざっくり東西南北は分かりますよね。
分かる、でもなんかひょっとしたらこれ僕が見てるのはその時間帯からすると、
あ、そうね、このくらいかなとか予想。
何、東あれ西から昇ったお日様が東、
それもしかするとそう
逆なんだよね、だから
古
っだから、あれという感じでお送りします。ラジオスタジオセプファイル始まります。スタジオセプティファイブアルバム A Day With Two からアフタヌーンナップ。 タジオセプティファイブでアフタヌーンナップ聞いていただきました。
はい、また、ずっといつも聞いてもらっている人はご存知かと思うけれど、バンドキャンプで毎月、第1金曜日に、バンドキャンプフライデーというイベントを、バンドキャンプがアーティスト支援でやってるので、それに私たちも
賛
同し、
そのタイミングにリリースを、
はい、
去年はね、サムロックシリーズ、そして武井文也のインストルメンタルをリリースして、今年に入って先月の3月から A Day With シリーズ、
はい、
ね、結構バンドキャンプリリースしてるんだけど、2ヶ月連続は初めてかもしれない。
そうだね、
ということでね、A Day With シリーズというのはスタジオ75の中で、このスタジオの中で、過ごす我々の日常をテーマにして、
一日を切り取った、ある日の、ワンというか、ワンとツーはついてないけど、アーデイウィズとツーはまた違った日っていう格好で、タイトルもついてるので、もし、見てもらったらどんな感じかが分かるよね。
まずはバンドキャンプのページに行ってもらって、
scof75.bandcamp.com
で行けますので、
ぜひ聞いてください。バンドキャンプもサブスクあるんだけど、普通のサブスクと違うの視聴と違って、ちょびっとじゃなくて頭からお尻まで聞けるので、気に入ったらぜひお求めください。
おそらく5月の第1金曜日に A Day With 3をリリースします、
はい、
お楽しみに。私事なんですけど、
大体自分の話をするときには私事なんではないですか。
ちょっとね飲みすぎですね。
そうなんですか。
なんていうのかな、二日酔いの感じ、朝起きたら、でそこまで辛くはないんだけど、これ飲んじゃったな昨日っていう感覚で起きてるんですよ、でちょっとしんどいんですよね。
もうね、本当お酒を飲まないからさ、それがこうお酒によってもたらされるどんなことかってことが分からないんだけど、気分的には寝る前にいっぱい食べちゃったとか、寝る前にケーキ食べて朝胸焼けみたいなことに近い。それに近い。
近いね。この1年間、僕ほとんどお酒は、お正月期間の日本酒を除いては、焼酎かウイスキー。
またお酒の発表。おかしい。
編集でカットすること多いんですけど、お酒の話はね。だから意外と、あれよ、
そうよ、
ラジオにパッケージした時には
お酒の話あまりなんかされてないように聞こえるけど、
今回はぜひね、これはパッケージしたいんですけど、お酒の話でここ1年間は、焼酎かウイスキー、でこれって太らないって言われてるんですよ、この成分的に。 大丈夫よ、さつきさんのどんな顔してても僕は負けずに喋るけどさ。
いや別に変な顔してない、
へこたれないけどさ。
変な顔してないよ、
まあトホホ顔だけどさ。
そうそう、
うん、まあ焼酎かウイスキーで、うん、そんな太らないって言われてるから、うん、まあ僕もね、なんていうの、安心して飲んでたわけで、うんうん、まあ、そんなに体型も変わってないつもりなの。
まあ変わってないですね、
うん、1年間、うん、ただね、うん、まあ、日記にも書いてますけど、そのチョコレートを食べながらのウイスキーがにハマっちゃったもんだから、
うん、あ、それはね、カロリー的に結構なことですよね、
うん、そうなんですよ、
うんうんうん、
もうチョコレートが先かウイスキーが先かぐらいの感じで飲んでるじゃないですか。
でも分かんないですけど、どっちが先なの。
チョコレート食べたらウイスキー飲みたくなるし、うん、
あ、
ウイスキー飲んだらチョコレート食べたくなるっていう、
なんか甘いもんしょっぱいもんの繰り返しみたいな、
うん、まあそうかな、うん、
そうなの、ね、う
ん、そのなんか魔のスパイラルに入りまして、サチタの言うように起きたらその二日酔いの感覚だけじゃなく、うん、胸焼けもしてます。食べ過ぎた感がものすごいです。書いたんですけど、
はい、
10年前、もうそんなならないか、
いや10年はなるんじゃない、
なるかな、
うん、
異常にバナナチップスにハマってた時期があるじゃないですか、さつきさんもご存知、
バナナをスライスして乾燥させて
油で揚げて大好きだよね、うん、砂糖をまぶして、
あれ砂糖まぶされてんのかな、
ま
あれ、ま、何あれは バナナを普通に乾燥させたものなんじゃないの。
そうなのかな、うん、でも甘みがすごい
だって、どうかな、こればっかりはちょっと今すぐググってみれば分かるんだけど、
まあでも確かにね、何か分からず食べてたな、バナナチップスって大量に、
あ、原材料とか裏を見なずにって、うんうん、
なぜかこう、うん、なんだろう、ハマって、
うん、
毎日食べて、毎日というか、うん、毎時間食べてる、ちょっとつまんでるぐらいの思い出があるんですけど、さつきさんはそんなに、
まあバナナ自体が、まあ、果物自体が好きだし、うん、あの乾燥したドライものは、うん、果物好きなので、うんうんうん、ドライマンゴーとかもすごい好きなので、うん、でもまあまあ東さんハマってましたよね、
うん、
まあ、でも大体なん今だって結果今チョコレートとウイスキーにハマってるわけじゃない、だからそれ時々の流行りが、
ね、うん、なでも僕の記憶では、うん、なんか朝起きたらバナナチップス、
夜にそれはなかったね、
なかったかな、
うん、
そうか、
イメージって怖いね。
ねえ、
うん、
思い出を捏造してるよね。
うん、だいたい思い出は捏造されるよね。
そうだね。
うん、
なんかこう自分が忘れてることでも、うん、こここうだったよねって言われると、うん、自分の頭の中でその場面で作っていく、
ね、うん。ああ、もう簡単に修正できるよね。
うん、
うん、うん。怖いよね。
うん、we'll be right back. これを収録している2日前ですね、
はい、
4月18日の日曜日に、
うん、
バーミュージック、
うん、
暮らしの手帳を開催しました。どうしたんですか。
もう申し訳ないけど、
うん、
もうねバーミュージックのことを思い出すと、うん、もうおかしくて
なんかありましたっけ。
でも、まあ、多分 バーミュージックとあの日二元中継をするって言って、さつきがスタジオ7号にいて、東さんはバーミュージック暮らしの手帳に行って、
うん、
で、あの中継しましょうっていうふうに話をしてて、
うん
うん、であのインスタライブをしようっていうことになってて、はい、でちょうど今目の前のこの、うん、このなんかこのまんまだったんだよ、
その画角でね。
だから多分その日 見た人は、
うん、
あの同じって分かると思うんだけど、
うん
うん、これでやってたんですよ、
うんうんうんうん、
すごくおかしいんですけど。
ああ、
うん、
そうね、失礼しました。
いや全然失礼じゃないんですよ。
まあね、ダメだね。まあその前々から思ってたことじゃなくて、
うん、
その日にやってみようみたいな、うん、その日か前の日かな、
うん、一
昨日、その前の土曜日の夜ぐらいに、
うんうん、
あなんかやってみようかなと思ってインスタライブでインスタライブしようと思ったら、
うん、
やっぱり自分たちの曲じゃないと、
うん、
まあ、DJ のね、
うん、
ところを、
うん、
流すっていうのもね、まあいろんな、うん、
著作関係でいろいろあるから、うん、でも自前だと OK なので、
うん、まあ、流そうかなと思ったけれども、
うん、
まあまあ準備不足ですよ。まずどうしたんでしたっけ私。
すっごい面白かったんだけど。
アップデート、
とにかく、
うん、
ずっと5時からするかもって言ってたから、
うんうん、
5時に、まあ、この絵面を作って、
うん、
待機してたんですね、はい、で5時ぐらい、あだからまあ東さんと LINE でチャットしてて、
うんうん、
でじゃあ始めるとか言って、うん、じゃあこっち開けますねとか言って、
うん、
ライブスタートして、
うん、
でこんにちは皆さんみたいな、
うん、
今からやりますとか言って話してて、うん、そして東さんのところを、
うん、
なんていうのかなプラス加えるにしたら、
うんうん
うん、すぐに、まあ、この方はアップグレードされてないのでアップグレードするようにしてくださいって中
途
半端できて、ちょっとおかしくてそれで大笑いして、
うん、
でもまだそのリールかなに残っているので、
うん
うん、もう1週間ぐらいしたらちょっと恥ずかしいので消そうと思っていますので、うん、まあその面白さを
そうなんです、
ね、うん、
ぜひで急いでこっちでさ、まあ、DJ しながらだけどこうアップデートしてさでセッティングするわけじゃない、うん、iPhone を iPhone セッティングしたらなんかこうカメラのレンズが汚れてるかなんかで、
いやそれが何が原因なのか、うん、画面が真っ白だったの、
そうミストって感じしてた、
うんうん、で最初はこれ多分 DJ ブースの後ろが窓なので、
うんうんうん、
バーミュージックは、
うん、
だからこう光が入って眩しいのかな、
うんうんうん、
とかって思ったんだけど、うん、それにしてはって思ったら、
そう、ね、
うん、お家に帰って聞いたら汚れてた、
そうそうそう、家に帰った iPhone のね内側のレンズを拭いたら治りましたよ、うん、まあそれでもなんとかスタートしたんだけど、
うん、
もうちょっとねまあはっきり言ってテンションが下がってる私が
でもねすごいね、
うん、
なんかねなんていうの「暮らしの手帳」っていうタイトルで、
うん、
やってるじゃないバーミュージックのね、
うん、
そのイベントを、
うん、
で暮らしの手帳から始まったからさ、
うんうん、
インストから始まったから、うん、うわー東さんやるーとか思ったのに、うん、なんか知らないけど2曲目くらいから LINE で、うん、もうやめてみたいな、
いやちょっとねこれ無理だって
ごめんってジョーって泣いてる絵文字が来たりとかしてもすんごいパイスだし、
まあね失礼しました。
いやとんでもない、まあ、うん、多分聞いてみてもらってた人たちはそれはそれで面白かったんだと、
うん、
なんかいろんななんかこうアクシデントって、うん、まあ、悪いことはないから、
うん、でそれ2画面でやってるじゃないですか、さつきさんと僕の
2画面で、
そうすると、
うんうん、
さつきさんの声が聞こえてくるんですよ。
ごめん、あ、そう、あ、そうだったの、
あれあれとか、あずまさんとか、
マジ、
なんかこうインスタライブ見てる人に話しかけたりとかしてるのが聞こえてくるから、
きっと音声止めて消していいじゃん、
ボリュームを下げて、うん、慌てて下げたりとか。
そうなんだ、うん、でもちょうどなんか中村くんがそばにいたんだよね。
いたよ。
だから中村くんの声とかも聞こえてたの。
ああ、
うんうん、
まあそうだね、
うんうんうん、そっか、それと同じように向こうにも聞こえてたんだ、うん、まあ申し訳なかったわ。
いやいやいや、だからそういうのも含めてテストするなり前もって。
まあね、あの見切り発車好きよね私。東さん意外となんかこう、そんなに早くに用意しなくてもいいじゃないですかっていうようなことをもう事前にものすごく早く用意したり考えたりするんじゃない。
あ、結構ね忘れるからですよ。
あ、そうなん
ですか。直前になって結局忘れたりとか、
うん、
忘れ物も多いでしょ。
忘れ物多いですね。
ライブにサンプラー持っていかないかみたいにするじゃないですか。自分で分かってるんで、
うん、
なんていうの、自分に言ってるんですよ。何日後に我々はライブをします、
うん、
っていうのを自分に言ってるのね。
面白いね、
うん、
まあ、
とかね、
わかります、
うん、で思った、あのその時思ったけど、
うん、
やっぱり、
うん、
特に今は、
うん、
何かするって言ったら、うん、それだけしようと。
一日一イベントだよね、うん、うんうん、確かに。バナナフィッシュっていうともうな、もうムッシュ三浦を思い出すんだけど、
うん、
あの何年前かな、東さんも参加したアルバム、
うんうん
うん、あのアルバムを録音するにあたって違う曲で、あ、え、それを歌った女の子かなが、あのバーミュージックで会って、
あ、うん、あの参加してたね女性ボーカリストね、
うんうんうんうん、
はい、
で、さつきさん、三浦くんが、いや三浦くんに参加するんですよって、あ、すごいね、楽しそうだねって、うん、で三浦くんがどういうイメージっていうことを言うのに、バナナフィッシュみたいな感じなんだよねって、どういう意味ですかって言われたから、いや、どうかな、読んでみたらいいんじゃないかなって、もうどう説明しようもなかったから、さすがムッシュ三浦と思ったよね。
三浦君と話してると自分が勉強不足だなとも思うんだけど、
うん、
だけどもうちょっと分かりやすく言ってくんないかなっていう。
参加した時は、
うん、
じゃあ何って言ったの、三浦
君
は。
なんだ、もう忘れたけどね。
あ、そう、
うん、あ、でもあれだよ、三浦君が文章を書いて、
うんうんうん、
それをラップにした、
うんうん、あ、そうだよね、そうそうそうそうそうだよね、
うん、そうそうそう、
まあ多少修正してたけど、
でしたよ。
三浦くん面白いよね、
うん、
三浦くんはあの、まあ、ここはカットしてもらってもいいんですけど、三浦くんがなんかちょうど本当にちょうど1年前、
うん、
もうマスクが何もない、
うん、
私はずっとなんかマスクは、ね、塗ってたんだけど、
うん、
まあ、全然マスクを売る気にはならなかったので、
うん、
だから、まあ、あの マスク誰かいるとかメッセージしたりとかしてたんだけど、うんうん、ちょうど三浦くんが、
うん、
あれなんだ何インスタグラムとか、まあうん、あの佐々木さんマスク作ってないですかとか、
うん、
あいやもう作るよとか言って、
うん、
いやじゃあ作ってくださいとか言って、
うん、
これ全然なんかよかったら手塗りでもいけるからって言って型紙送ったんだけど、
うん、
いや7号でとか言って、うん、この私のこの言い方もちょっと いけないよね
三浦くんの真似ねそれ
そう、うん、でなんかあのお金もお金とかいらないからとか言って、うん、そしたらすんごい巨大なあのマーロー あの、うん、プリンが 送られてきて
なんかありましたねそういうことが思い出した、うん、
もう最高に美味しいからこれ食べてくださいって喋、
うん、
ったわけじゃないけど、
うん、それメッセージ越しでしょ
そうそうこんな風な感じって、
うん、
三浦君は昔から面白いんですよ、
うん、面白いね
三浦君はあのブルーカフェの
一時期ね
メンバー
どのくらいかな3年間ぐらい
ブルガンバーで、
うん、
DJ したイベントで、うんうん、で
そうなんだからその頃は学生だったんですよ三浦君
すごい、ね、
第一印象が、
うん、
なんかこの大学生代理店みたいな喋り方するなと思ったら
代理店
後に代理店っていうわ
面白いね、うん、でも昔からまあ今はそうなんていうのこう頭良くて、
うん、
何でも物に変えるっていう、
うん、
あのバイタリティは本当すごいと思うんだけど、うんうん、ただ思いついたことは全部口に出して話したりとかするからさ、うん、三浦君スモールサークルの今後は絶対ミュージカルですよねっていうのがもう超おかしくて
なんかあった
ね何それとか言っていや歌って踊るんですよいやだって歌って踊ってるじゃんとか言っていやそんなんじゃなくてとか言ってものすごくおかしかった
んだよ、ね、なんか言ってたね
言ってた言ってたで結構最近ここ 2,3 年のうちになんか、うんもう三浦くんもすごいさなんかもうあなんていうの事業拡大しているからさだからもう昔言ってたじゃんスモールサークル、うん、なんか歌って踊る舞台みたいなの作って作ってって言ったら、
うん、
俺そんなこと言いました
バーミュージック暮らしの手帳が、
はいまあ、今回ねとにかくやることに対してまあ本当に1年と3ヶ月、
うん
一番最後が2月、うん、去年の2月が暮らしの手帳バーミュージックだったんだけど、
うん、
それ以降本当に2ヶ月おきにっていうかまあまあまあ自粛期間はあのまあ絶対ダメにしても
うん、
その後自粛を開けてずっと、中村君とどんな形で再開しようかとか、うん、どうしようかっていうのはもう本当ね話してきて、
うん、
で1年と3ヶ月ぶりに、
うん
開催まあまあちょびっとの一歩だけど結構大きく。うん踏み出
そうね
私たち的にはね大阪のライブ以来だよね
そう何かするっていうのはそれ以来
うん
まあバーミュージックにもね、
うん、
ああでもなそれでもな去年の10月1回、
うん、
で今年の 3月1回行っただけだから、
うんうん、
まあまあ僕らもね、
うん、
まあ外に出てないっていうのがあるんで、
うん、
まあそんな中でだから様子もわからないわけですよ、その、うん、外に出てないから、
うんうん、
まあ他のね、
うん、
クラブとかバーとかライブハウスとかでやってるのは、
うんうんうん、
なんかちょっと見えてくるし、
うん、
それでもまあ大変だなっていうか、
うんうん、
どこも大変だし、
うんうん、
でまあバーミュージックはその間ずっと何もやってなかったんだけど、
うんうんうん、
まあ4月からちょっとやってみようかなっていう話になって少しずつ、うんうんうん、来月はどうなるかわからないけどね、
まあでももうちょっと今の現時点で
予定が立てられないと思うんだよね。
そうこの先ね、
うんうん、
まあ、立てていくこともすごく大事なんだけど、うん、やっぱそれをなんていうのかな、私たちもライブ同じなんだけど、
うん、
予定を立てないと先には進めない感じがあっても、それどんどんなんていうか中止にしちゃうとやっぱ多少へこんでいくっていうのは、うん、気持ち的にね、
うん、
ないことはないので、そのなんかモチベーションみたいなものっていうのは、
うん
うんうん、どうすればこれからも保ち続けるかっていうことをね、うん、
そうね、
うんうんうん、
でも楽しかったですよ単純に僕は、
うん
うん、もちろん前と同じようにではないけれども、
そう、ね、
ずっとマスクしてる、
うんうんうんうん、
してて、
うん、
本当飲む時だけ
外してね、
うん、まあだいぶうまくなったと思う、うん、飲む時だけ開けて飲んでまた閉じるっていう、
うん、
しかも僕 マスク2枚してるじゃない、
うんうんうんうん、ダブルマスクね、
うんうん、それも最初はうまくいかないんだけど、
うん、
そのうち、
うん、慣れてくるよね、
うまくいくようになって、
うんうん、
タラップは足をかけ単身乗り込む列車は特急快速期待 敗と不安は4大陸6大陸世界一周激しく揺れ動く時代疾風怒涛の中高らかに汽笛響かせいざ行け我が道恣意的な旅すなわち払うデスティニーまたスタなカッコつけてるうちに続々と続々する情報のトンネルだらけ神経シャーマを異論唱えても回答はなしそれならいっそすっ飛ばし足元の線路から外れてこうフリーダムエクスプレステイクオフ空からの風景愉快に飛び跳ねてる幽霊ここらでピクニックちょっと休憩サンドイッチ頬張りルートを修正銀河鉄道75つないでゆくビートとライム静かに流れる宇宙ロータリーなるべく荷物は軽い方がいい失うことは何も怖くないもはや答えはそれほど欲しくない手ぶらのまま地上に降下笑顔で次は君に愛そうさ
ベニーシングスでロールドアップ聴いていただきました。
はい、
はい、アルバム良かったです。僕の感想は
私はもうね、うん、ずっと大ファンですから。
前のアルバムはよりはいいなと思った、
うんうん
うん、前の前のアルバムよりいいな。生意気ですか。
いや全然そんなことはないですよ、うん、もう聞く側なんだもんね、
うん
うん、いい悪いと好き嫌いはあると思うんだけど、
うん、
まあよかったよね。すごくよかったです。
で、あのプラネタリウムでやったライブ、
ライブ見ました。
見たじゃないですか、
はい、
ライブも良かった。
すごい良かったですね。
あれほとんどニューアルバムからだよね。
そうですね、
それだけぐらいの感じだった
よね。そう
ですね、それも分かりやすくていいなと思ったし、うん、1時間あったかな。
1時間弱だったと思う、うん、でもあまだ分かんないんだけど、アーカイブで買えるんだと思うので、
うん、
まだ見てない人はもうすごいすごい綺麗だし、
そうだね、
うん、
そうだね、
やって、うん、ただもともとそのなんていうかな、まあ、何人かの配信ライブをここ1年半見てきたんだけど、
うん、
見たりとかしてたんだけど、まあまあね、自分のね、自分がファンだっていうことも含めてなんだけど、
うん、
最初は静かに始まるし、お客さんは無観客でやっていて、もちろんこっち側は映らないんだけど、まあ多分関係者とか、
うん、
あの技術スタッフなんだと思うんだけど、どうなのかな、やりづらくないのかなとかって思って、
うん、
でもまあ 2,3 曲ぐらいはそうね、あまりなんかまあ淡々じゃないけど、まあ、普通にやっている感じがあったんだけど、
うん、
やっぱどんどんこう気持ちが乗ってくる、
うんうん
うん、あとそのメンバー、
うん、
で一番最後は、まあ、私自身もすごく高揚したんだけど、やっぱもうベニー自身もものすごくこうなんていうのかな、こうやりきった感があって、うん、やっぱりなんとかな、こういう配信ライブ今でしか感じれない、
うん、
そういうなんかこう音楽に対してのあるんだなっていうことは、
うん、
すごく思った、
うん、
ちょっとね、あの別に会議的なわけでも何ともなかったんだけど、
うん、
まあスモーサークルは配信ライブやってなくて、
うん
うん、でどうかなっていうのもすごいあったんだけど、
うん、
ベニーのを見てすごく良かった、
うん、
まあ、あれはあれですごくなんていうの、あれを作ってるっていうか、
うん
うん、ちゃんとプロダクションされたものがあるっていうのは、
う、ね、
まあ、一つあった上で良かったなっていうことかな、う
ん、ちゃんと PA ミキシングもいい音だったような気がするし、
ね、本当そう思う、
うんうん、あとプラネタリウムの中でやってるって言って、
うん、
まあちょっと動くじゃない、
うんうんうん、
宇宙が、
うん、
そうするとこうライブプラスそれ、
うん、
まあまあライブプラス観客だったもん、うんうん、観客がない、
うんうん、
ライブプラス何かがある、うんうん、安心感、
うんうんうんうん、
見てて安心する感じ、
うんうんうんうん、
で多分そのやってる方も、
うん、
そのプラネタリウムの星なりにいて、うん、ちょっと盛り上がるんだと思うんだよね、
うんうん、ずっとね、後半ぐらいに MC の部分があったんだけど、曲紹介したり曲前とかにやっぱりメンバーもベニーも見てるんだよね、うん、指をさしたりとかしてるって、うん、思うけど、実際意外と福岡のプラネタリウム好きで見たりとか、
うん、
東京ももうなくなっちゃったけど、
うん、
渋谷にあったんです
よ、うんうん、
最後の松浦さんが DJ してたんだけど、うん、案外あそこでライティングしたりとかするのは難しいんだろうなって思ってたんだよね、
うん、で
プラネタリウムでしますってことをベニーが、まあ、1ヶ月ぐらい前に発表して、それのティーザーとかもあったんだけど、
うん、
これ果たして本当になんかなんてそっちが気になって、
う
なんか音入ってくるとか思ったんだけど、
うん、
多分相当あれしてるんじゃないかな、リハとか、
うん、
そういうのも含めて、
うんうんうん、
だから楽しかったね、
うん
うん、見てて。
そうだね、
うん、
なんかこれならこれならいいじゃん
っっそうだね、うんうん、思っちゃったね、
うんうん、まあ生意気ですが
生意気ってことないって。ブルーイに結果ジャイルスにもインタビューしてるんだけど、
うん、
いやその前からブリッドファンクブリッドファンクってずっと言ってて、
うん、
ブリッドファンクは知っているけれど、あの当時いわゆるレアグループとか言われていた時代にそこまでブリッドファンクって言ってたっけっていうことがずっとあって、
うんうん、
でそのブリッドファンクがものすごくこう盛り上がっていて、
うん、
それは何かなってなぜ今なのかなっていうのもあったんだけど、それはたまたまなんかなぎらさんの多分なぎらさん発信のジャズを通して、うん、こう興味が湧いた部分からの発信ではないかなとは納得しているんだが、なぜここまでっていう感じではあったの
ね。で、
そのファンクっていう、
うん、
縛りではなくて、
うん、
あの当時そのジャイルスを含めてもレアグループっていうかそのファンクに限らず、
うん、
当時はジャズというよりは全方向のカテゴリー、
うんうんう
ん、いろんなまあ、ハイエンドな、
うん、
種類っていうか、
うんうん、
に特化したものが再興されたり発掘されたり、まあ、要はディグられたりとかってした中の一つだったよねって、うんうんうん、そのブリッドファンクがね、
その、まあ、ジャイルスがもともとねレベル42の追っかけやってたぐらいだから、
うんうん、
イギリスのそういった、まあ、ファンクバンドを追いかけてて、
うん、
で当時多分箱番に近いんだと思うんだけど、
うん、
なんかディスコに行って、
うん、
イギリスのそういうジャズミュージシャン、うん、ファンクミュージシャンが集まってやってたのに、まあ、ブルーイが。まあ、バンド名忘れたな、
うんうんうんうん、
でインコグニート前、
そうそうそうそうそう、
そういう人脈の中で、
うんうん、
いくつかバンドがあって、
うん、
で最近、
うん、
タイラー・ザ・クリエイターとかが、
うん、
興味ある音楽は何って聞かれるときに、
うん、
ブリッド・ファンクって言ったのかな、
うん、言った、
うん
うんうん、
でそこでジャイルスも気づいたんだって言って、
うんうんうんうん、
自分たちが普通に聞いてたようなものが、
うんうん
うん、彼らに少なからず音楽的に影響を与えてるっていうのを、
うんうんうん、
で、まあ、自分はすごく好きだし、うん、もう一度っていうかブルーに誘って、
うん、
なんか作ってみたいイギリスのミュージシャンその頃のミュージシャンを集めてみたいな、うんうん、と読み解いたんだけどね、
うんうんうん、でなので結果ブルーイとジャイルスが、新しいレーベル、
うん、
ストラータを作るんだけどバン
ドレーベル、
うんうん、あまあバンド、
うん、
2人組っていうか、
うんうん、
でそれからなんか、まあ、もっと派生していこうっていうことかもしれないし、うん、それはそれでその後どうなるかっていうことは、まあ、全然わかんないんだけど、
うん、
時代がいろいろぐるぐる回ってそういう風になんていうのか昔の音楽が発掘されるっていうことが、まあ、そういう結果、うん、その昔にもあったわけでさ、
うん、
そのいわゆるそのレアグループ時代って、まあ、その昔もあっただろう、
うん、
でそれがずっと繰り返されてて、
うん、
特にここ1年ぐらいみんながこう閉じこもっている中で、
うん、
また違った感覚になるものもあったんだろうなっていう、
そうね、
うん、音楽に対してね、
うんうんまあ、ちょっと切り口は新しいなとは思うけどね、
うん
うん、そろそろおしまいの時間です。
はい、
そうですね、まあ季節はね過ごしやすくはなりましたけどね、
はい、東さんの寒い寒いが、
うん、
だんだん柔らかく、
うん
うん、
だけど過ごしやすくはなったけれども、
うん、
はっきりしねえなって感じ
それはもうみんなよ、みんなはっきりしねえなだよ、
うんうん、そうだね、
うん、
解放されたいよね、うん、
そう、
うん、
そういう風にはあんまり見えないけどな
見えない、
うん
うん、かといって何がしたいってないんだけどね、
そうなんだよね、まあ実際ね、
うん、
ライブとか、
うん、
そんなんじゃなくて、
うん、
みんなに、まあ、毎年ツアーで巡るんだけど、
うん、
会いたいなっていうのは、
なあ、もうそれはね、
うん、
ずっとあるよね、
ありますね、
うん、
本当にみんなに会いたいなって、じゃあ歌えようっていう話なんですけど、
うん、
歌えるかね、もうすごい心配
大丈夫じゃない、みんな許してくれるよ
いやそういうことじゃなくて
もごもごで
そういうことじゃなくていや歌えるんですよ、レコーディングしてましたからね、ずっと
そうだからスタジオ75にずっといるから、うん、まあ、ずっと機材触ってたりするんですよ、
うん、機材触るっておかしいね、ずっと触ってるだけ
何か作ってたりするんですけど、
うん、
それにも飽きてくる、
うん、
なんか欲しいな、
うんうん、
機材、
うん、思うよね、
欲しいなと思うんだけど、
うん、
まあ、なんか良さそうな機材を見かけても、
うん、
なんていうの、それを結局使わなきゃいけないじゃん、
うん、
当たり前だけど、うん、使うために買うんだから、
うんうん、
だから使うために操作も覚えなきゃいけない、
うん、
使いどころも考えなきゃいけない
それ単なるなんかわがままじゃん
あれよ、バンドメンバーに サックス奏者がいたら、うん、そのサックス
ひどい例えだな、
サックス僕はいらないなこの曲とか思っても、うん、まあ、せっかくサックスいるんだからサックスじゃあここ吹いてくださいみたいな。
そうかな、なんかそんなことそういう経験がないから分かんないけど、そういうことあるのか。
まあね、だから一番そのサークルフレンズに経験がない奏者を言ってみたんだけど
あ、そういうことか、うん、そうだね。
だからあると使わなきゃいけなくて、うん、そうするとだんだん面倒くさくなるんだよね。
うんうん、分かる分かる、うんうん、
まあいいや、うん、お金もかかるし
現実的
じゃあ自分は今何が欲しいんだと思ったら、うん、完璧なコンピューターに、うん、完璧なプロトゥールス。今あのプロトゥールス実はあの僕サブスクを止めちゃって、
いやもうそうだよ、
アップデートできない状態なんで、うんうん、もう一度プロトゥールスを買う、
うん、誰か買って、
まあそんな高いもんじゃないんだけど、まあでもコンピューターまで入れると、
うん、
でも現実的に今、うん、何が欲しいってゲームウォッチが欲しいです買ってもいいですか、
わからん、
さつきさん買ってもいいですか。
いや私はもう別に本当にあの公正安静は言わないっていう話を、うん、今日冒頭でお話ししましたよね、
はい、いっちゃおうかなという感じで1時間お送りしました。ラジオスタジオ75スモールサークルフェンスの東力と
さつきでした。
また来月。